恋する
自転車
ブボケるようになってきました、
はい、
恋する旅鉄部でございます、
はい
今週これでいきたいと思いますお相手は旅鉄部副部長の大関拓と
部長の豊川真澄と
自転車
がお送りします、自転車って言ってるのは王子でございます、
はい、
はい今週もね、楽しく自転車に乗っていきたいと思いますけれどもね、暑さも和らいできましたかね。
そうですね、
葉っぱ
紅
葉がね、
葉っぱ紅葉ですよね、
はい、
まだもうちょっとかなってとこですが、
はい
秋といえばもうすぐ紅葉の季節がやってきますよ、
うん、そうですね、長野はもう色づいてましたよ。
本当に、
はい、やっぱ早いですね。気温が涼しいだけですそういう風になっていくんですね。
だんだんそうですよ、山の上の方からね、はい、紅葉止まっていきますからね、
はい、
やっぱ旅には時期がすごい重要かなって思ったりしております。
一日ごとに変わっちゃいますから ね、
ね、今週もこいつの旅鉄部始めていきましょう。
はい、それでは今週もこいつの旅鉄部出発
進行。旅鉄部のお得意のコーナーがやってまいりました。
はい、何でしょうか。出たぞ
マスコットキャラクターです。
お
ー、相性募集です。
出た
こちらが
ですね、久しぶりですね。でも
そうです、今ですね、
はい
これすごく楽しみな可愛らしいのが、
可愛いよこれ、
どことなくですね、僕の中では王子に似てるんですよ、はい、
うっそ
何
似てるって、これ
見て見て、これ東急線の
ママに似てる、ママに、
ママに似てる東急線のマスコットキャラクターの名称募集なんですよね、はい、これ2013年3月16日のあるイベントに向けたキャラクターなんですね、
はい、
東横線渋谷駅が開業85周年を迎えます、
うん、すごいですね。ね、
8月28日に開催されたんですけれども、
はい、
東横線渋谷駅開業85周年記念イベント、
うん、
これに合わせまして85周年記念入場券を3000部販売したというニュースが出ているわけなんですね、
はい、
東横線のこの渋谷駅っていうこのね、僕にしてみればものすごいもう思い出の詰まった駅なんですけども、うん、来年の3月までになるんです、うん、ニュースが出ているこちらです、
はい、
東急東横線と東京メトロ副都心線が相互直通運転を開始するんです。これ2013年3月16日土曜日からということなんで、
うん、
この日を境にですね、この昔からずっとありましたこの渋谷駅がなくなっちゃうということなんですね。どこに移るかというと、新しくできたビルのヒカリエ、
はいはい、
あのヒカリエの地下に駅がもうできています、うん、あそこに、入っていくんですね、
はい、
今のところ現在東横線は8両編成で運行されているのが、
うん、
なんと10両編成で運行が始まります、
はいはい、
なんで今東横線の駅伸ばしてるんですよ、
うん、
8両対応から10両対応になってるんですね、
はい、
なんで駅がちょっとずつ長くなってるんですよ、
うん、
東横線と副都心線がつながるだけでなく、
うん、
東武東上線とも、
うん、
西武池袋線とも接続するわけなんです、
はい、そうですね。
つまり
すごい長くなりますよね。
そう、横浜と埼玉がですね、
うん、
一本でつながるんですよ。
すごいわ。
ということはですね、はい、僕が収録に来るのが楽になるんです、はい、
お
かなりこれ実用的な路線でございますが、
はい、
中目黒から東横線の方に直通してくる、
はい、
東京メトロの日比谷線直通運転がなくなります。
お
全部が中目黒発着になるんですね。
この間坂戸に行った時に、
はいはい、
ちょうど東急線の車両が試運転に来てたんです
。おー、テンション上がる。
東上線といえばもう1万か8000か3万か5万かしかないんで、うん、あれ赤い電車って言ってすごいもうそれだけで目を引いて。
そうだよね、
もう試運転っていう文字を見た瞬間もうカチャカチャカチャカチャ、もう私がすごいテンション上がって、ちょっと東急線いるよって言ったら、すごい大越線だったんでガラーっとしてるじゃないですか、
うんうん、
だけど一緒に近くに乗ってたおじさんがおとか言って見てました。見て写真撮ってましたからね。
一般の皆さんも気になって仕方がない、
はい、
具体例が出てまして、
はい、
例えば横浜駅から新宿三丁目までがですね、
うん、
32分420円で結ばれる、これは素晴らしいですよ。
すごいすごい。
ちょっと湘南新宿ライン頑張れって感じですけど、
はい、
さらにですね、武蔵小杉から池袋までが25分380円、
うん、
やるじゃん。
いいですね。
ちょっといいよいいよこれ、
う これだったら本当すぐ行けちゃうんですね。
本当ですね、うん、これねお子さんを連れて横浜にね遊びに行こうなんて簡単に行けるんじゃないだろうかと、
行けますね、
うん、うん、思ったりしますけれども、はい、ね、この東急線のマスコットキャラクターが誕生するというニュースが出ています、うん、はい、で東急バスののってちゃんっていうのがいるんですよ、
うん、
でのってちゃんがいとこになると、うん、
はい、
でこのいとこになります東急線のマスコットキャラクター、
はい、
こちらがですね、登場するんです、僕の名前募集中出ました。
なんかこの口が可愛いですね。
可愛いですよね、パクッと開いてますけども8月の28日から9月の28日まで、募集がかかっております。もう旅鉄部といえば愛称募集に応募するっていうので、はい、新さんを舐めております。都電の時もダメでした、
はい、
ね、今回はちょっと取りに行きましょう。
これ
東急線マスコットキャラクターのプロフィール、
はい、
出身地が神奈川県横浜市、生年月日2002年5月、リアルです結構。性格お茶目な性格だが優しく物静か、自然人と環境に優しい、
うん、
何をやるにもあまり力を入れずにさらっとやってしまう器用なところも、使用電力 40% 削減人知れずダイエットに励む真面目な一面も。子供が大好きで子供を見ると一緒に遊んでしまうため、最近は東急線のイベントで活躍している。いかがでしょう、のってちゃんの顔写真も出てます。
のってちゃんのマスコで
可愛いね。
そんな愛称を募集中でございますが、
はい、何がいいかな。
王子なんて名前がいい、
この子何がいいかな。
ケーキちゃんでしょ。
ケーキちゃんになってるらしいです、王子の中では。
王子案はケーキちゃんです、うん、やっぱりときめきを感じてほしいんですよ。胸がキュンってなる、
うん、
っていうことでいくと、特急
東急と、
そうです、
東急に乗ってキュンとしてっていう、特急、
特急、
特急かわいいかも。
特急かわいいですよね。
特急くん、特急くんはちょっと言いにくいけど、特急、特急ってみんな言いますよね。そうそうそう、
ケーキ
くん
だよ。
ケーキがいい。どうしてもケーキがいい。
旅鉄部案がですね、
はい、
ケーキくんと特急で二分されておりますが、まあ、どっちかで応募したいと思います。はい、という感じですね。
はい、
旅鉄部案もまとまったところで、まとまってないか。
特急とケーキで。
そうですね。二案で応募しましょう。
はいはい、
ね、どっちかになったら、うち祝いしましょう。はい、という感じで、はい、東急線のマスコットキャラクター名称募集の、ニュースが出ておりました。
はい、
さてますみちゃん、
はい、
ちょっと残念なニュースが飛び込んでおります。
はい、何でしょうか。
JR 北海道、
うん、
江差線って分かりますか。
いや、乗ったことないです ね、
ちょっとね、あのローカル線にの、ローカル線の中でも割とものすごいローカル線なんですけれども、はい、ですね、北海道の函館よりちょっと西ら辺にあるものですね、はい、江差線、木古内から江差までの路線があるんですが、はいはい、廃線やむなしかなという情報が出ております。新幹線がね、ここは開業するんですね、
はい、
JR 北海道が北海道新幹線2015年度にも、新函館が開業するという予定になっているんですが、
はい、
まあ、これに合わせて JR 北海道から経営分離されて第三セクターとしてですね、五稜郭から木古内までの間っていうのは、
はい、
存続することが決まっているんです。ただ、
はい、
木古内から先の江差しまでの間、
はい、
ここはですね、ちょっと乗客がですね、あんまり多くないので、はい、JR 北海道が廃止の時期など方針を決めた後に沿線の自治体に意向を伝えるというニュースが、
はい、
今年の8月8日のニュースで出ていましたね。地図でいうと北海道の左下の角にある路線なんですけども、
はい、
ここがですね、しばらくすごく頑張って、ね、存続していたんですけれども、
はい、
1日今6往復、1キロあたりの1日の平均乗客数が41人、ちょっとこれだとね、厳しいかなっていう感じがあります、
はい、
ね、江差線ちょっと今ね、廃止検討というニュースが出ております。でもですね、これね、ちょっと思うんですけども、
はい、
この実際こう廃止の検討とかの話があるとですね、
はい、
ここでこんな風に廃止されましたっていう実績ができるんですよ。そうすると全国でちょっと厳しめの路線が中国地方の山間部であったりとか、
はいはい、
結構ですね、ローカル線は連鎖的に来ないかなっていうのはすっごい心配なんですよ。
あ、確かにそうですよね。
この間のですね、中国地方の三江線、
はい、
すごくね、あの本数がそんなに多くないんですけれども、味わいの深いですね路線があるんですが、この三江線というこの路線にですね、鉄道の間を埋めるバスを走らせましょうっていう実験が始まりますっていうのニュースが出ていて、本当に鉄道のダイヤと同じような感じでバスがそこに埋めるようなバスがね走るんですけれども、まあ、たくさん利用してくださいという社会実験でもありますが、と同時にバスでも行けるよねっていう実績作りになっちゃうので、
確かにそうですね。
となるとですね、じゃあそのコストのかかる鉄道よりもバスの方がいいんじゃないのって話になって、すごい怖いなと。
そうですね、
まだまだですね、行けてなくて行ってみたい路線ってきっといっぱいある方多いと思うんですよ、なのでね、ちょっとこの、江差線の木古内から江差間の廃止検討というニュースはちょっとですね、
まだ決まってはいないんですね、
まだ検討っていうニュースになってますが、見どころが一箇所僕すごい好きな見どころがあって、これはですね、写真撮影スポットなんですけども、あのですね、路線をよく見ていただきますと、
長いですね、一駅が。
そうなんですよ、山の中をずっと越えていく電波の届かないあたりなんですけども、このあたりですね、天の川っていう信号所でも、駅でも何でもないんですが、ただの、土が持ってあるところなんですけども、そこに駅名標みたいなのが立ってる。その天の川は駅じゃないですから、当然降りれないですし、あの車で行かないとゆっくりそこも味わえない、もしくは降りて歩かないと味わえないんで、列車から流し撮りをするしか駅名標が取れない
それかなり困難ですよね。
そうなんですよ。でそこをバシってちゃんと取れるかどうかっていうのは、1回エサ製乗ると行って帰ってて2回しかチャンスないんですよ。それにですね、
難しいぞ、
挑戦して、
2
回とも失敗したっていう記憶がありますんでこれね、もう1回ぐらい天の川撮影は行ってみたいなと。はい、
これ相当緊張する撮影ですよ。
そうです、来るぞ来るぞ来るぞ、はい来たみたいな一瞬なんで。でね、地図とかもネットで調べながら行けないんですよ、GPS が聞かない。
そっかそっか、ずっと構えてないといけないですね。
すんごいこの辺楽しいところですが、
ね、そんな楽しみ方もあるんですね。
そうなんです。 JR 北海道江差線の木古内から江差間が廃止検討というニュースが出ております。ママ鉄ブログをやってるんですね。
はい、あ、そうです、あの JR 東日本商事の通販サイトでいいものステーションっていうのがあって、電車グッズを主に取り上げているサイトなんですけど、その中でママ鉄ブログを書かせていただいてます、今第1回目が載っていて、これから
確かに
鉄泊そうです
に、ね、
はい、取材に行って、E5 系とか E6 系のペットボトル、お水が入ってるペットボトルを写真撮ったりとか、あとあの鉄道ジオラマに実はスイカペンギンが隠れてるんだよとか、意外と知ってそうで知らなかった情報とかをちょっとずつ出しつつ、ママと一緒にここで楽しんでねっていうのを書きました、
なんかあの王子が運転するやつあった
んですか。外 の, あの京浜東北線のモックのところで
シュミレーターがあってね、
ね、そこで遊んだりとかしたよね。
何の、
ね、鉄泊行ったもんね。はやぶさも乗ったよね、ちっちゃいやつね、ミニ新幹線ね。
忘れちゃった
忘れちゃった忘れたそうです、
はい、JR 東日本商事 の, そのブログっていうかサイトは、
はい、
いいものステーションって言って、鉄道関係のグッズとか、
そうです、
お子ちゃまがみんな喜びそうな、
ね、
靴下だったり、お箸だったり、ペンだったり、
ね、何でも売ってますね。
子供向けのグッズがたくさん用意されているサイトなので、ぜひ行ってもらいたいと思います。ブログにリンクを貼っておきますが、
ぜひ。
あと靴下、
鉄下、
鉄下、
あの鉄下を作ってる会社と今一緒にお仕事をすることになりまして、ママ鉄目線での商品開発を一緒にやっていこうということで、
ていうかさ、ママ鉄絡みで最近すごい呼ばれるでしょ、
ちょこっとずつ、声かけてもらってますね。
だんだんとですね、本だったりイベントだったり、番組だったり企画だったり、いろんなところでマスミちゃんの勇姿が見られるかと思います。
もう
その度に、俺友達って言います。
なんか なんか意外とその鉄道グッズを作ってるんだけど、うん、ママ鉄がその会社の中にいなかったり、その、まあ、ママ鉄じゃないけどママがいないって言うんですよ。ママになってる人がいなかったりとかすると、
ね、
やっぱママならではの意見が会社の中で出てこないから、あすみちゃんに聞きたいって言ってくれる人が結構いて、すごいありがたいです。
リーダーじゃないですか。
いやいやいや、
ファッションリーダー
意外とママになってみないと気づかないこととかわからないことっていっぱいあるよね。
本当そうですよね。生活は本当にタイトだし、はい、
そうなんです。
時間帯も どうしても、ね、ずれてきちゃうし、
はい、やっぱりそういうのをちょっとでも手助けできればなと思ってやってます。
これはですね、これ語れる人いないんですよ、はい、他に独自の場所を築き上げましたね、はい、これ
頑張りますよ、ね、
やべえ俺もママ鉄になりたい
パパ鉄でどうですか
その手があった
パパ鉄じわじわ来てますよ。
よし頑張ります、はい、ということで、まつみちゃんのママ鉄としてのね、メディアの登場についていろいろお話を伺いました、はい、ここでお知らせがあります。恋する旅鉄部、今回が99旅なんですが、もうすぐ100回達成なんですね。2010年の、6月から配信をしてきましたこの恋する旅鉄部も、次の号で、もう100旅になります、ということで、それを記念いたしまして旅鉄部ユースと、やりたいと思っております。日にちが9月の17日月曜日祝日夜の7時から、やろうと思ってます。出演は普段はあんまり夜に動くことがない豊岡真澄ちゃん、エルストリーム登場してくれます。それから大関拓、そして栗原かげりさん、あとはゲストにですね、あのアプリの発案者の方、そして、真澄ちゃんがですね、こういろいろ紹介をしているグッズのプレゼントなどもありますので、ぜひご覧になってみていただきたいと思います。祝日なんで多分旅に出かける方が多いと思うんですが、早めに帰ってきていただいて、夜の7時から、後ろは決めておりません。多分、一部が9時までとかで、2部があるのかもしれません。そんな感じでですね、楽しくやりたいと思っております。9月の17日月曜日祝日夜7時から、恋する旅鉄部ユーストリーム100旅記念スペシャル、ぜひお楽しみにしてください。続いては旅鉄路線図、貴婦人が誘う小京都への旅、山口線のお話です。